君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
2020年オリンピックイヤーの今年、義歌隊もさらなるバージョンアップを果たします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は新年恒例、義歌大学長室に機材を持ち込んで大西隆学長にインタビューします。学長、明けましておめでとうございます。
皆さん、明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
まず例によって昨年1年間の義歌大を振り返りたいんですけれども。
そうですね、あっという間に過ぎたようですけども、はい、思い返すといろんなことがあったんですね、うん。まあ、特にいろいろな企業さんとの連携が随分深まった年だったなと思います。
義歌大と民間企業と、
ね、これまでも例えば武蔵精密さんとか豊橋にある企業さんとは、まあ、包括協定を結んで一緒に共同研究するということをやってきたんですが、
はい、
去年は共同研究講座ということで、うん、講座を一緒に研究する講座を作ろうということで、2社さんと、はい、そういう講座を作ることになったんですね。
研究というよりも講座なんですか？
ええ、大学でいうと講座っていうのは研究の単位ですね、うん。そこにまあ教員がいて、うん、まあ、場合によっては研究する学生もいて、
はい、
でその教員が大学だけではなくて企業からも来ていただいて、うん、企業の蓄積を持った方にも研究と教育に参加していただくということで、うん、一つの、まあ、共同研究講座という講座を作った、
はい、
一つがコベルコ研機という会社なんですね、はい。これはクレーンとか、はい、重機ですね、建設用の、うん、そういうものを作っておられる会社なんですけども、
クレーンの腕の横にコベルコってよく書いてありますよね。
そうですね、まあ、大手の会社ですね、はい。でもう一つが豊橋にも工場のあるシンフォニアテクノロジーさんという会社で、それぞれ別々なんですけども、はい、コベルコ研機さんというのはクレーンにかなり特化しているので、うん、そのクレーンの技術開発ですね、
うん。
で一方のシンフォニアテクノロジーさんというのは結構いろいろな製品を作っておられて、
はい、
少し広く考えていこうと、うん、で農業で、何か新しいことができないかと、まあ、例えば大葉という特産品がありますけど、この地域の、
はい、青じそですね、
であれが結構10枚束にしてきちんと揃えて、うん、まあ、製品になって、うん、皆さん買っていかれるんですね。
そうです。
でその10枚っていうのと、そのきれいに束にして、いわゆるっていうね、
大変ですよあれ、内職で皆さんやってらっしゃいますけどね、
で、まあ、それが大変なのを、うん、まあ、ロボットでやれないかと、いうことを、まあ、考えて、うちの研究者とそのシンフォニアの方が共同開発して、まあ、大体出来上がっているんですよね。画期的です。今まではその手があるところっていうと、まあ、町に割と近くてパートでやっていただける方がすぐ来れるような場所、うん、便利な場所でないと逆に大葉の生産できなかったと、うん。だから大葉はどこでも作れるんですけども、まあ、その点で場所が限られて、
人手がかかるので人がいるところじゃないとできなかったんですね、
は
い。
で今度、まあ、そのロボットができてくればね、うん、どこでもまあおば作れるので、まあ、産地が広がるということにもなるんですよね。
今でも豊橋は大葉の生産日本一だって聞きますけれども、
そう言われてますよね。
義歌大のおかげでますます日本一ですね、
まあ、いくつか課題はあると思うので、
はい、
まあ、それが徐々にクリアされて、まあ、台数も多く出れば値段も下がっていきますから、うん、皆さんお使いいただけるんではないかと思いますね、うん。
すごいスピードですね。さすが、共同研究講座ということで。
そうですね、それはちょっとその共同研究講座ができる前からやってきて、うん、まあ、そういうものもできるんだから一緒にやりましょうと、うん、ということで、さらに切り花も産地ですよね、はい、うん、でその切り花の問題はやっぱり日持ちだということなんですね、うん、でそれをプラズマを使って、うん、まあ、ある水を作るんですね、はい、液体を。でその液体を肥料にしてあげると長持ちするとこういう研究なんかをしていまして、うん、まあ、そういうものをうまく応用していけたらですね、はい、地元の農業の発展にも役に立つんではないかと、うん、いうことで共同研究講座のテーマにしてるんですね、はあ、でさらにそれは個別の例なんですけどね、うん、まあ、京大校と言ってもいいと思うんですが、新潟の長岡に長岡技術科学大学というところがあるんです、はい、そこと、それから全国に51の高専、高等専門学校があります。でその高等専門学校の元締めの高等専門学校、うん、機構というところと、まあ、3社が連携して、うん、いろんなテーマで共同研究をしたり、あるいは研修、従業員なり地域の方々に対するさまざまな学習の機会を提供するとかですね、そういうプログラムを、まあ、社会に密着した教育とか研究をやっていく、うん、やはり大学の研究が最終的には社会に還元される、まあ、社会の方に使っていただくと、そこが大事だというふうに私たちは特に考えていますので、はい、今申し上げたような特定の企業さんとの共同研究講座とか、うん、あるいはもっとこうまとめて全国で、まさに地方再生を地でいくような共同研究とか共同教育のプログラムっていうのは、うん、まさにそういう目的に合うのかなと思ってます、う
ん、はい、今年もその道をどんどん邁進するということですね。
そうですね、はい、で今申し上げたのは国内なんですけども、うん、国際的にはですね、ヨーロッパの大学から、はい、一緒にその学生を教育する、これはむしろ教育ということなんですけども、うん、そういうプログラムを作れないかという提案があって、はい、でまあ、いろいろ話をして、うん、でやりましょうということになって、日本と、まあ、EU の、高等教育ですね、はい、でこれを連携して学位を与えるそのプログラムを一緒に作るということを始めました、うん、これでヨーロッパの学生が随分このキャンパスにも増えましたし、うん、まあ、我々の学生もヨーロッパの大学に行ってるんですね。
へえ、ヨーロッパの大学で勉強すると刺激になるでしょうね。
そうですね、やっぱり相当風土も違うし、うん、日本の良さもあるけどヨーロッパの良さもありますから、それをまあ学んできてもらうとですね、うん、学生も幅が広がって、うん、これから社会に出たり、まあ、自分で研究者になったりした時に非常に役に立つと思いますね、
う
ん、
もうじゃあヨーロッパに行っている技科大生いるわけですか。
そのプログラムではこれからになりますけども、はい、準備期間がありましたので、うん、そういう学生はすでに行っています。フィンランドとドイツ、フランス、うん、そういう大学が中心ですね。
へえ、豊橋にもヨーロッパの学生が来るということですか。
はい、もうすでに何人か来ていまして、うん、まあ、今言ったような国々の学生が、うん、ここで学んでいます。
へえ、もう大学っていうのはその国の機関っていうところではとどまらない時代になるんですね。
そうなんですよね。私たちのところは今留学生が280人ぐらいいるんですね、はあ、で全体の 14% 程度、
もう1割を軽く超えてるんですね。
1割超えて、うん、まあ、安定して1割を超えてるんですね。
ラジオを聞きの皆さんと同じように豊橋市民になる方がほとんどでしょうからね、ぜひ皆さんも一緒に受け入れて暮らしていただきたいですね。
そうなんですね。昨年の11月16日に、うん、ホームカミングデーというのをやったんですね。
ホームカミングデー、
まあ、母校に帰ってきてくださいと、はい、こういうことでホームカミング、うん、まあ、懐かしがったり友達と会ったりですね、昔の、うん、あるいはまあ、母校での勉強なり暮らしを思い出してもらうという、うん、まあ、イベントです、はい、豊橋技術科学大学は開校して40数年でということはみんなまだ現役のサラリーマンだったり、うん、働いていたんですけども、ちょっと 定年退職するような人も出てきて、
もうそんな時代なんですね、
ということはまあ少し時間に余裕があって、はい、みんなの世話役をやってもいいとかですね、うん、そういう人も出てきてくれたので、うん、まあ、そういう人の力も借りて大学にもあの卒業生連携室という室を作って、はい、これとあの、まあ、前からある同窓会とが連携してですね、うん、大学の連携室と同窓会とでホームカミングデーっていうのを企画して、うん、全国あるいはいろんなところにいる卒業生に呼びかけたんですね、
はい、
まあ、あの1回目でまだ慣れてないということもあって当初100人を目標にしてたんですがその倍ぐらいの方が来られたと思いますが、まあ、かなりあの賑やかな会になりました。その会の中では誰か有名な人を呼んできて記念講演という話もあったんですがむしろそれよりもいろんなところで活躍している卒業生なり、うん、大学にゆかりの人にお話をしていただいて、うん、まあ、みんなあの自分のに関係あるお話なので、うん、その方が懐かしがったり昔を思い出すのにいいんじゃないかと、
はい、
いうことで内輪の人が喋るって言いますかね、うんうん、卒業生自身とか昔の先生が喋るという格好で、はい、プログラムを組んでですね、まあ、なかなかあのそれぞれ面白い話で、参加した人も非常にあの関心を持ったり懐かしがったりしてくれたと思うんですね、はい、で早めに会そのものは切り上げて夕方からまあ街に出てもらって、うん、
はい、
それぞれのグループで二次会をやってもらうという企画で、うん、まあ、大変好評でした。
ホームカミングデイ、
はい、
もう初開催
したそうですね、ということですね、まあ、これをまあ毎年やるのかですね、うん、どうかっていうのはちょっとまた相談しなければいけませんけども、はい、あの継続して何年かに1回にしろ継続してやっていきたいなと思っています。
はい、
あともう一つはあの今企業の話最初に申し上げましたけれども、はい、自治体との協定も結んだんですね。
地元自治体、
あの湖西市さんです、うん、大体この地元の東三河の方はもう結んであっていろいろやってるんですね、はい、ところがやっぱりあの県の境っていうのがありますので、うん、静岡県側とはあまりなかったんですけれども、うん、湖西であのぜひあの大学と連携を結びたいという要望がありまして、うん、
はい、
それであの湖西市さんと連携を結びました。で湖西市さんというのはあのご承知のように結構あそこはあの工場が集積しているんですね、
はい、
非常にそういう意味ではある意味で発達した市なんですけれどもどうも伺ってみると住んでる人があのそれに比すと多くないんだと言うんですね。だからもうちょっとこう、はい、全ての要素が揃った市として発展していきたいと、うん、まあ、住んでよし働いてよしさらに学んでよしですね。で今欠けている機能について、まあ、豊橋技術科学大学とも連携しながら徐々に豊かにしていきたいというご希望を持ち で我々としてもあの湖西にあるあの非常に優れた企業さんもありますし、なんといっても湖西の市役所というのは場合によっては豊橋の市役所よりも時間的には短く行けるぐらい近いですよね、はい、県は超えるとはいえ。
そうですね、
そういうこともありますのであのぜひ、まあ、あの近くの田原市さんとか豊橋さんはもちろんですけれども湖西市さんとも手をつないでいきたいということで、連携をいたしました。
そんなところが昨年の大きな動き。
そうですね、あと個人的にはあの東愛知新聞に月1回の連載を始めまして、はい、うん、去年の2月からですね、うん、で12月まで終わったので、うん、11回掲載したんですけども随分大学のいろんなことを紹介させていただきました、
うん、
でその中でですねたまたまあの11月号に地元の青年会議所がかつて大学誘致をしたという話をまあ書いたんですね、
はい、
でそれはあの大学が豊橋には当時愛知大学がすでにあったんですが理工系の大学がないということで、まあ、技術系の大学をぜひ、まあ、ここはあのそういう風土もありますから、うん、あの技術に強い大学が来るといいということでいろいろ運動をされて、あの技術科学大学がここに来たわけですね。でそのことを書いたんですがその中心となっていたのがあの一昨年亡くなったあの神野信夫さんで、はい、神野さんはあの本学の理事もされたことがありますしそれから特別顧問をされて、うん、 いたんですね。で、まあ、いろいろな観点で本学へのアドバイスをずっとしていただいたんですが、まあ、残念ながら一昨年の11月に亡くなった。ちょうどその11月号がその命日の月になりますので、まあ、ちょうどその時にちょっと懐かしむと同時に、あのおかげでここまで大きくなりましたっていう報告を新聞通じてさせていただけたのかなと思います。
各方面から反響もいろいろあって。
そうですね、あのそのことについては、あの昔の JC のメンバーで、もちろん今健在の方もたくさんいらっしゃるので、うん、あの随分電話をいただいたりしました。まあ、あっという間のような感じですけど、こうやって振り返ると、うん、いろいろ1年間に詰まってるなというふうに改めて思いますね。
さあ、そして、今年2020年が始まりましたけれども、
今年は実は私の最後の年でして、うん、今年の3月が満期なんですね。
じゃあもうすぐじゃないですか。
そうですね、あと3ヶ月で、うん、まあ大変な業務から解放されていったらいいか。
大西学長もう何年になります？
6年になるんですね。で、大学の規定で学長は6年がいっぱいということで、今までの学長も全部6年大体勤められて交代されていったんですね。
あ、そうなんです。延長はなしなんですか？
そうですね、1回途中で再選をされてますが、うん、まあ、それでいっぱいということです。
寂しいじゃないですか。
まあ、大変皆さんに、うん、地元の皆さんにもお世話になりましたし、随分親しくさせていただいた方々もいるし、もちろん大学の教職員にも、うん、支えていただいたり頑張っていただいたので、うん、まあ、本当にいい学長生活だったなと感謝でいっぱいですが、
はい、
まあ、やや寂しさもありつつ、
ね、
去るというところが、まあ、いいのかなと思っています。
はい、6年間の豊橋はいかがでしたか？
そうですね、まあ、これもだから1年と同じで6年になってもあっという間という感じですね。まあ、大学の学長というのは初めての仕事なので、右も左も分からないところから始めました。うん、まあ、大学の教員は随分長くやってたわけですが、やっぱり普通の教員と学長とは
全く立場が
違うわけですね。まあ、その意味では慣れない仕事で、まあ、戸惑いも多かって、うまくいかなかったことも多かったわけですが、まあ、豊橋の風土として、まあ、失敗してもいいと、小さい新しい大学なので最初から全部うまく いくとは限らないと、それを許してくれる感じがあって、まあ、一回失敗したら失敗に学んで次頑張れというふうに、まあ、声に出して言う人もいるし、声に出さない人もそう思ってるんだろうなという顔をしているので、まあ、その点では失敗に懲りずに、まあ、続けることができたんではないかなと。
それでも技術にとっては大事な精神ですよね。
確かにそうですね、諦めるよりも試して改善していくというのが大事だと、そういうふうに思ってる人が多いかもしれないですね。
それが豊橋に根付いているということは、やっぱり豊橋はそういう技術の風土があるところなのかなということですね。
そうですね、まあ、先生方のそれぞれの学問分野も試行錯誤ということが必要なんだとは思いますね。それから、まあ、豊橋の方々も一生懸命頑張ってこられた人が多いので、身に染みて思っているということではないですかね。う
ん、まあ、もちろん大西学長失敗したままにはしときませんでしたのでね。
まあ、失敗したままもあるかもしれませんが、まあ、それじゃいかんということで、はい、もう一回挑戦して、なんとかしたというケースもあります。まあ、とにかく前に向いて進んでいけというのが、まあ、この地域の無言のプッシュ、支えだったのかなと思いますね。
はい、まあ、そういったことが、まあ、今も息づいておりますので、それを我々は引き継いで、そして3月で大西学長は残念ながら、学長ではなくなるという、そういう大きな年がいよいよやってきたわけです。
まあ、皆さんにとってはそれは大したことじゃないですが、いやいや、まあ、私にとっては一つの変化ですね。だから、まあ、豊橋で学んだことをまた生かしていきたいなと個人的には思ってます。
まあ、まだまだ3ヶ月ありますの で、
そうです、ね、
豊橋をよろしくお願いいたします。
は
い、
そうなんですね、この3ヶ月は割と大事な3ヶ月で、うん、文部科学省がその大学との対話ということを言い出してるんですね。
はい、
国立大学と対話すると、うん、これ初めてなんですね。で、文部科学省の幹部がずいぶん時間をかけて、場合によっては3時間4時間かけて一つ一つの国立大学と話したいと、それは将来の在り方ですね、国立大学について話したいと言ってるんですね。でそれを今年来年というよりも次の2年後に新しい第4期という6年の国立大学の期間の中期っていう期間があるんですが、その中期が6年なので、それが2022年の4月から始まるんですけど、それに備えて準備をしていこうということなんですね。だからその準備のために一つ一つの国立大学と対話をしたいと。でやっぱりこれは少子化の中で今の数量の大学が日本に必要なのか、もっとありていに言えばやっていけるのかという不安を、誰もが持っているわけですね。当然文科省国も持っているわけで、どういう大学を伸ばしていって、どういう大学は場合によっては統合なりしていく必要があるのかですね、そういうことをやっぱり考えないと現状のままでは多分いかないだろうと、そういういわば日本は変化の渦中にあるということですね、大学においても。私どもの大学は以前からその国内の学生数っていうのは減っていくかもしれないけど、留学生が随分増えてきてますので、やっぱり世界から評価されることによって世界にとって有用な、役に立つ大学だというふうに思われれば、学生はどこからでもやってくるというふうに思っているんですね、ですから豊橋技術科学大学としてはもちろん全国から来られる高専の卒業生とか、あるいは工業高校の卒業生とか普通高校の卒業生、この方ももちろん大事で、この方々に目指すべき大学だと思ってもらわないといけないんですが、さらに東南アジアとか、広くアジアとか場合によってヨーロッパですね、そういうところから豊橋技術科学大学で学びたいという人を増やしていくということが大事だと思って、その一歩二歩はすでに歩み出していると思うので、その歩みをさらに続けていくことが大事なのかなと思っています。
それをこれからの3ヶ月の間に話していくと、
皆さんそう思っているので、そういう、なんていうか方向については共有していると思うんですね、ですからそういう意味ではもう私の仕事はかなり終わったといいますか、そういう方向をつけたという意味ではね、いうふうに感じていますけども、それがうまく発展していくといいなと思っています。
まだまだ3月まで学長ですけれども、いろいろ街でもお見かけすると思いますのでいろいろお声をかけていただければと思いますね。新年の挨拶ということで、豊橋技術科学大学の学長大西崇先生に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
天白の城、天白の城、技科大4番バッターが会心の一撃を放った時、スーパーアタッカーがバックアタックを決めた時、生放送のテレビ画面に今さっきのボールの軌道が CG で表示されるのと、映画マトリックスでキアヌ・リーブスがのけぞるシーンと同じテクノロジーが使われているのだ。次週1月11日の天白の城はコンピュータービジョンのテクノロジー、技科大情報知能工学系菅谷康之准教授を訪ねますを楽しみに。